鈴木田球金作、森の声。自分は今、春日の山路に立っている。道の両側には数知れぬ大木がそびえ立って、枝と枝との絡み合った中には、活用、細葉がこんもりと茂って、たまたまその下陰を行く山番の男たちが、昼過ぎの空合いを見ようとしたところで、雲の影一つ見つけるのは容易なことではない。なんといっても、上和の帝から止山の御先寺があって以来、今日まで斧一つ入らぬ深山である。夏が来て水葉が差し、冬が来て枯葉が落ちる。落ちた木の葉は、再々の夢を抱いて、そのまま再び大地に朽ち入ってしまう。こうして千年の年を重ねてみれば、一帯の山の風情が、尊女そこらに出来合いの雑木林と、趣をことにしているのは無理もあるまい。大気は冷やっこい。山の肌はいつも親しめりがしている。ありふれた山では、秋でなくてはかがれぬ土の香りが、どことなくしっとりと漂ってくる。大なるかな、春日の森。海原を作り、炎の山を作り、モーゼを作り、クジラの背骨を作った大自然の手は、ここにまた春日の森を作っている。杉は明け方の心上がりに、天にも伸びよと竹高く作ったものらしい。クヌギは月曜日の午前、魂の張り切った一瞬に産み落としたものらしい。ナギは夕暮れの歌であろう。アセビは折節の独り言かもしれぬ。いずれも持ち前の性分を思うがままに見せて、脇目も振らず、すくすくと突っ立っている。大空は微笑みをたたえて、額の上に広がっている。第一の光明は我が棚心にといった風に、いずれも骨太の腕を差し伸べている。地に生まれて天を望むというのは思うだに痛ましい。痛ましいに違いはないが、その昔、貪欲を恵んだ日よりもって生まれた己が自身の宿命である。木はその宿命を楽しんで、自らの代の終わるまでは、ただの一日たりとも、その努力を休めぬ。時はさつきの半ば。古布の桃、花を飾ろうというこの頃である。薄曇りした蒸し暑い正午過ぎの運気に、葉は葉の営みをし、根は根の勤しみをし、幹は幹の務めを励む。まことに激しい生活のありようである。大杉の一つが言う。あまりに高くなりすぎて、どうにも心寂しくてならない。それに、あの雲のひだがうるさい。天候など落ちてくるといいのに。若い汗びが言う。せびくなのも嫌になった。土の香りが鼻につきすぎる。昨日を忘れる術はないものかしら。老樹のクヌギがつぶやく。命にも少し飽きたようだ。わしはどこへ行ったかしら。老弁を落としたままで、いまだに帰ってこない。待っている間に、千年の夏は経ってしまった。あまり短い月日でもなかったようだ。ナギがまた言う。なんだか言葉が欲しくなってきたようだ。空には雲も薄らいで、そろそろ天気が治ってきたらしい。初夏の気力に満ちた白い光が一筋、さっと黒ずんだナギの枝を漏れて、華やかに木々の幹に落ちる。すると飛び色がかったもみや、白身のかったクヌギや、ひわれたナギの木の肌が、 陰鬱な森の空気にくっきりと浮き上がって、さながら孤児の内陣で、手職の火影に、名称の刻んだ十二神将の背でも見るように、引き締まった健やかな気持ちで眺められる。ふと、女の吐息するような気配がして、ほろほろと首に落ちかかるものがある。手に取ってみると、しなびかかった藤の花らしい。さては奈良には、さつきも半ばを過ぎた今日この頃、いまだにこの紫の花が咲き残っていることか。見上げると、太い杉の木陰に、すくすくと伸び上がった古い藤かずらが、さながら女の取り乱したように茎を垂れ、葉を垂れて、細長い腕を離れじとばかり、あたりの木々にまといかけている。いろいろの木のささやきの中に、この木の声のみが聞かれなかったのに無理はない。藤は忍び寝に泣いているのである。